Eso.今夜ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。はい、こんばんは。今夜ありがとうございます。今日もね、一応1時間目安でやっていくと思うので、よろしくお願いします。あれ、来ない。なんか飽きた。はい、こんばんは。
もしもーし。
あ、こんばんは、聞こえますよ。あれ、
あ、もしもーし。
大丈夫かな、聞こえますか。大丈夫ですよ、聞こえてますよ、こっちは。あれ、これ聞こえてないやつかな、うなしまさんが。
あれ、聞こえ、
こっちは聞こえてますよ。あれ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。よいしょ。聞こえてますよ。大丈夫ですよ。
あ、よかったです。
はい。なんか先週より音がよ少し聞きやすくなった気がする。
ありがとうございます。一応、この前は適当なイヤホンだったんで、ちゃんと拾ってきました。
あ、よろしくお願いします。というわけでね、
お願いします。
第2回が、できます。第2回ができますというか、まあ、第2回も、ね、無事にやる段取りができましたのでね、今週も
ありがとうございます。お願いします。もうなんかウーデゴール一色になりそうですね、
うん、そうですね。まあ無事にできたのは我々だけで、まあ、アサルは無事じゃなかったっていう開幕戦でした。どうですか。じゃあもう早速開幕戦の話からしていきますか。
あ、そうですね。いきましょう。
うん。はい、開幕戦の話。率直に、どうでした。どうでしたってい
う
の
も。率直に、まあ、プレシーズンの想定通りっちゃ想定通りかなっていうのが、うん、正直な印象ではありますね。ただ、うんうん、まあ、もうちょっとできたのかなっていう気持ちもありつつ、まあ、今こう振り返ると、じゃあコロナで、なんか試合中断要請し、試合延期要請してたみたいな話を聞いちゃうと、うん、まあ、エクスキューズにはなっちゃうかな。まあ、できる試合になっちゃったなっていう感覚ですかね。
うんうんうん、あのここはもうちょっとなんかプレシーズンから言うとこんな感じってところと、まあ、ここは、
はい、
それにしてもここはもうちょっとっていう部分両方あったと思うんですけど、
あ、はい、
どうですかね、
はい、
なんかまあ一番物足りなかった部分っていうのはやっぱりどこになりますか。
いや、まあ多分瀬古さんも同じだと思うんですけど、
うん、
まあ、ホワイトを獲得したっていうことに対しての、
うんうんうんうん、
その、はっきりとした回は、この試合だけでは見られなかったかなっていうのが、うんうん、ホワイト自身は、片鱗はあったと思うんですけど、まあ、その他がまだその、はいはい、そこに追いついてないっていうのが、率直な印象ですね。
うんうん。まあ、そうね。全く同じですし、まあ、僕第2節分のプレビューも大体もう書き終わってるんですけど、やっぱりそこ、
はい、
そこもの話がやっぱり一番分量が長くなったかなっていう感じです。どの、まあ、具体的になんかこう、こういう場面で、まあ、僕レビューでね、割とここがちょっとって具体的に示しちゃったんで、
はいはい、
僕はあれなんですけど、はい、どうですか、グナシマさん的になんかこう一番こうなんていうの、なんか誰がボールを持った時とか、どういう状況になった時にこうグヌグ感があったですか。
私は何分だっけな、うん、今ちょっと自分のあのツイート振り返ってるんですけど、
フルマッチは残って、あ、ギリ残ってるか。
そうですね。どこだっけな。瀬古さんも書いてあった、レノが蹴り出しちゃったシーンあったじゃないですか。
19分じゃなかったっけ
?19 分でしたっけ、
ちょっと忘れちゃった。
まあ、これは、
ありましたね、
そうそうですよね。
たた
あそことかも、そうそうなんですよ。あれは、まさに、その、ビルドアップを意識、チームとして意識したいんでしょうけど、それ以外の選手の、その意識と技術の差が多分まだあるのかなと思って、で、その分前線もその動き、いわゆる裏抜けの動きもできてなかったですし、じゃかといって最初の方に繋いどけよって話になるかもしれないですけど、そもそも、まあ、プレス、もろに受けちゃったら、もうほとんどボール奪われてたわけじゃないですか。だから、じゃあこれがじゃあ、まあ、マリが悪いのかとか、レノが悪いのかとか、まあ、そこの、誰が論争っていうよりも、なんかそれ以外のもう、全員がまだ、ついていけてないかなっていう、ことを思いましたね。どこのシーンだろう。
そうですね。まあ、その、多分、まあ、僕自身は、その、レノからチェンバースに、ボールを、
はい、あ、そうそう、そうですね。そうですね。
言葉してっていうのはあったんですけど、今、ちょっとたまたま見返した、なんとなく、こう、バーって見てると、やっぱりなんか、チャレンジしてるシーン自体はあるんですよ。その、頭を起こすって形じゃなくて、はい、その、グラウンダーで、その、なんていうのかな、横に逃がせるというか、
はいはい、
その、なんだろう。
はい。
横にずらせるような形の時は割と出してる、ライナー性のボールを出してるっていうことが割と多いんですけど、はい、でその時も例えば中にじゃそのままチェンバースがロコンガに折り返したみたいなところまでは準備できてたりしてたけど、
はい、
じゃその一本先がつながんないみたいなところとか結構あって、でそうなるとさっきグナシマさんが言ったそのこの画面に映ってないところ、まあ、僕らは画面に映っている ところでしかどうしてもものを語れないので、
は
い、どうしてもやれのを蹴れませんねとかマリが運べませんねっていう話にはなるんですけども、まあ、アーセナルにとってやっぱ一番シビアなポイントってさっき少しおっしゃっていただいたような前に逃げ場があるかどうかだと思うんですよね、
はい、
前線にで例えば、
ね、
まあ、これもまんま次のプレビューに書く内容なんですけど、
はい、
例えばエバートンだったらキャルバート・ルーインがいるじゃないですか、
高さ
ね、
はい、
あそこにとりあえず当てておけばみたいなところあるし、
う
ん、まあ、あとはベルナ
ーのバーディーだと
か、うん、まあ、アントニオでもいいですし、そういう、
はい、
当てておけば OK な選手がいればそういうところに逃がしつつチャレンジをすることができますけど、アスナルはやっぱり、そういうフォワードがいないので、フォワード自体は優秀な選手が多いんですけど、そういうフォワードがいないので、
はい、
その分逃げられないなっていう感じはやっぱすごいするかなっていう、
ね、トニーがそれです。まあそうですね、今コメントにもありますけど、
まあ、でも、まあ、トニーも逆だよね。トニーが勝てるからあそこから前進できるぐらいの感じですね。
そうですね。
そういうチームもあるしね、逆にそのもう当てることが前提にみたいになってるチームもあるし、はい、うん、だそれこそトニーぐらい背負えるフォワードがいれば、まあ、逃げるような手段を持つことはできる。でもまあ、
はい、
逃げれないってなるとやっぱり当然
後ろ
に求められる部分とか負荷とか取らなきゃいけないリスクがどんどん上がっていく、
はい、
それをやんないと前進できないわけだから。
そうですね、本当に
その通りです。そこがアーセナルの苦しいところですよね。
はい、
うん、
そうですね、
っていう感じ。ジルーの時はそれできてましたっけ。これさ、ジルーの話ちょっと、
はい、
すると僕ジルーは、
はい、
キャルバート・ルインと全く別物だと思ってて、彼自身収めるのあんまり上手くなくない、
はい、
収めるのあんま上手くないって言うと語弊があるけど、なんだろう、
はい、
ためを作るタイプじゃなくないですか彼って。 要は、ロー
まあまあ、
ラインで陣地
ためっ
回
てい
復が
う、
できるタイプじゃないですよね。なんか、
まあ、それで言うと、そのエ
そう、
バートンは、その、いわゆる瀬古さんの今言葉借りると、陣地回復っていう言葉を体現するには一番わかりやすいチームだとは思うんですよ。本当に。で、まあ確かに、まあジルーの、まあイメージ的に言うと、まあ私もその時はしっかり見てたわってわけじゃないんであれですけど、まあイメージで言うと違う感じは受けますね。
そうなんですよね。彼、ポゼッション型電柱というか 世界的に稀有なポゼッション型電柱なんですよ、彼。ってイメージがあるので、エリア内でやっぱワンタッチ落とすとか、なんかこう、ツータッチ、スリータッチで味方の押し上げる時間を作るような選手じゃなくて、初めから味方との位置が近くないといけない選手だと思うんですよね。でも別にそれが、じゃあまあ、ライン低くてもいいけど、結局低いラインってフォワード、低いラインっていうか、まあ押し込まれて、そこからじゃあ長いボールを当てようっていうふうになった時に、フォワードの周りって誰もいないことが多いじゃないですか、基本的には。守備に下がっちゃうからね、みんな。そうなると、まあ、割と囲まれちゃうというか、そういう時が持ち味の選手じゃないっていうイメージかなっていう印象があるんで、多分ジルーの時もそういうことはできてないと思いますし、やっぱジルーの時はもうちょっとやっぱアーセナルが陣地回復に困る状況は今ほどはなかったっていう気はするしね。それはその、多分リーグの他のチーム側の問題というか、他のチームのレベルとアーセナルのレベルがちょっと今の力関係と比べて、まだアーセナルの方が強かった時代だから、そこで困らなかった時代っていうのもありますしね。っていう気がします。そうね、
あれ、
ラカゼット
正
は多
直どうでし
分
た？
一発目のこのトーンで負けちゃう時が多いですからね。っていうのはあるでしょうね。
まあ、瀬古さん的には、あの試合自体をこう振り返った上で、例えばじゃあ、まあ、プレシーズンからっていうか、まあ、2021からだと、ビルドアップっていう面での明確なこう成長っていうのは、正直まだ見えてないじゃないですか。
見えてない。
で、じゃあ、例えば、まあ、どういう時が良かったかなって思うと、じゃあ、3-4-3で引いて、まあ、組織的にパスつないでって、まあ、カウンター気味にっていう時は、まあ、ポンポンポンポンパスは繋がってた印象なんですけど、じゃあ、こう、まあ、ボールを保持しましょうってなった時に、まあ、その、どうしても後方の、まあ、その質っていうか、じゃあ、これが、じゃあ、マリからガブリエルになって、どれぐらい変われるのか、でも、ものすごく良くなるのかっていうと、正直自信はないじゃないですか。今のところだと。で、じゃあ、まあ、今、その、レノが、じゃあ、まあ、極端な話、じゃあ、エミマルだったらって考えちゃうのは、まあ、また全然話が違うと思うんで、現状の中で、その、何を、本当に足元取っかって、まあ、考える人もいると思いますし、こんだけティアニーの、もう、クロス戦法あるんだったら、まあ、単純に高さを求めた基準点みたいなフォワードを置いて、っていう風なのもって、こう、いろいろ、こう、なんか論争っていうか、このアーセナルがここからどうい
ま
う
す
風に
ね。
進んでいくかっていうのも、なんかこう、意見が分かれる試合になったのかなと思って。まあ私個人で言うならば、まあそのホワイトを獲得したっていうことの意味を持たせるべきだと思ってるので、だったら、まあ必要にというか、まあ、ミスはまあ仕方ないかもしれないですけど、まあチャレンジしていく姿勢っていうのも持ちつつ、その、それ以外の、いわゆる今先ほどおっしゃった、その、じゃあ縦に放り込んでも、まあ、収まるとは言わないですけど、そこに対応しうる形を作れれば、まあ今のところはいい方向に進むのかなとは思ったんですけど、瀬古さん的にはどうですか？このビルドアップってどう思います？これからの話で言うと。
まず、まあ、その、 まあ、これももうがっつりプレビューに書いた書く話っていうか、もう明
はい。
日公開する話であるんですけど、もうベン・ホワイトの獲得っていうところが一つ大きな意味を持つんじゃないかっていうのは、もう全く同じ意見だと思います。その、
まあ、
う
は
ま
い。
くいってた時代のその541っていう
はい。
ところ、まあ、ダビド・ルイスの対談においてどの選手がこう入ってくるかみたいなところってすごい大事というか、一応数で言えばその、なんだろ
は
う、補充というか、要は単に入れ替えただけじゃないですか、数で言えばね。け
い。はい、
ど、で
そうですね。
もダビド・ルイスをホワイトに変えたってことは、要はもうそのさっき言ったその541で引いて受けるっていう対強豪でためにアルテタが見られたようなローラインでは し
い。
のいでワンチャンスをっていうのはもう捨てるというか、まあそれはは
い。
もうやらないでしょうってい
そうう ですね。
大きな方針、まあその展開としてそうなっちゃっても守んなきゃいけないって試合は当然出てくると思いますよ。出てくると思うけど、
はい
そ
は
れ
いはい。
をから考えるのはなしねっていうのは多分間違いないっ
そうです
ていう
ね。
のはあって、で、そうなるとなると、もうチャレンジするしかないような気はするんではすよ。で、ってなると、まずやらなきゃいけないことは、僕が考えるのはラインを上げることだと思う。ディフェンスラインを上げる
い。
こと。なの
はい。
で、
はい。はい。
ブレントフォード戦は、まあ、多分ラインを上げた上で、まあ、競り負けたところがあるんですけど、あの試合も高い位置からプレスいけてる時間帯とか、あるいは中盤とディフェンスラインの間を締められてる間は、トニーがの方がたとえ高くてもセカンドボールを回収できてたんですよ。でもだんだんそのセカンドボールの回収って部分で後手に回るようになっちゃってきて、でトニーの長いボールの収め方が生きてきたとか、まあ、あとはやっぱりその
ああ、確かにそう
ガ
で
ヤ
す
が
ね。
得点シーンもそうですけど、スペースに出してますよね、ロングボール。ってなると、
はい、
こう、やっぱり
はい。
こう、ラインをこう、動かす方向じゃないですか、フィード
はい。
自体が。で、そういうフィードを出せる
はい。
選手が一人いたっていうのも、やっぱり大
う
きいし。だとしたら、じゃあ、裏は、じゃあ、レノがカバーしなきゃいけないのかとか、なんかそういうチャレンジをやっぱしていかないといけないし、まあ、
はい。
で、そういう意味では、ラインを上げるってところで言うと、まあ、当然ガブリエルの復帰が一つそのプラス材料にはなるとは思う
はい、
のはは
い。
まず前提としてありますっていう感じですね。ただまあそのハイプレス自体も長く時間は続かないだろうしっていうところで、そこをどう上げていくかなんじゃないかな。だからプレッシング、そういう意味では僕後ろ、後ろのなんだろうな、個人の守備ってのは僕はやっぱ限界があるチームだと思ってるんで、アーセナルに関して言うと、だってマンチェスターシティですらフェルナンジーニョとかディアスがいて、スパーズにあれだけやられるわけじゃないですか、開幕戦とか。
そうですね。
ってなると、やっぱり前にある程度人数かけるチームがそういうちょっと危うい場面にさらされちゃうっていうのはまああるし、でもそれはもうやるって決めたんだから、もう曲がりアイスとかに任していくしかない。でもその分前からのプレッシングがサボっちゃいけない。特にアーセナルは今年ずっと週1とかリーグ戦に集中できますよね、基本的には。ってい
そうで
う
す
日
ね。
程面のアドバンテージを生かすならそれしかないしね、体力面、他のチームに比べて、おそらく体力面では優位には立てるはずだから、そこで走り勝つっていうところを意識しないといけない。でも言ってもらってる通り、腕5番の存在確かに大きいと思うので、
そうです
それは
ね。
当然あるだろうし。まあでも、あれですよ、基本的には、その、まあ、なんだろうな、その、さっきなんかこう、長いボールで逃がすかとか、か、もう突き詰めるか、みたいな論争がとかもあったけど、それ多分ね、基本ね、もうみんなどっちもできるのは普通だと思うんですよね、基本、普通、もう強いチームって。もうぶっちゃけ。どっちかじゃないんですよ、もはや。っていうふうになるんで、なんかもう、普通はどっちもだと思う。けど、どっちもできてないから、まあ、なかなか強くなれないよねが今のアーセナルだと思いますし、あとは、さっきのクロスの話にもう一個問題になるのは、だって、でも、クロス、 でもクロス、高さがない中でクロスって言いますけど、マンチェスターシティやってクロスからバンバン点取ってますからね
まあ、
っていう
そう
話。
なんで
まあ
すよ
シ
ね。
ティ、バッ
実際、
トバッ
シ
ター
ティ
日
は
本
ク
と
ロ
し
ス
ては
の、
しょうがないけど、
まあ、そうなんですよね。シティってクロスの本数が多いチームなんですよね。確かに。
そう、押し込んでるイコール高さがいるの、あったほうがいい、あったほうがいい。それは間違いない。あったほうがいいけど、それのせいだけじゃないようなチーム作りしてるんじゃないかなっていうところはあるかな。まあ、結構ポゼッション型のチームのクロスって割と得点源だと思うので、普通に。
そうです ね。
そこ
そうで
に、
すね。
なので、クロスが多くなっちゃってるっていうところは、これもう去年からずっと言ってるんですけど、本数じゃなくて、要は上げるクロス、なんでそんな苦し紛れなクロスになっちゃうのっていうところだと思うんですよね、どっちかっていうと。要は、例えば去年で言ったら、バーンリー相手にこうポーンって高いクロス上げてたら、いや、そりゃ、クロス、モイーズ
そう
だ
で
よっ
す
て言われ
ね。
ちゃうわけで、
そうですね。あの頃はすごかった頃ですよね。
とか、あとは、ブレントフォード戦は、こっちもあると思うんですけど、やっぱりクロス上げた時に、の中のポジショニングとか、やっぱり、基本的には、バロ軍とかマルティネンギまでボールを届けられなかった試合だと思うんですけど、ブレントフォード戦は。ただ、やっぱり、クロスに対する動き出しに関しては、多分ラカゼットとか、オバメヤンの方がはるかに多分うまい現状だと思いますよ。さす
そ
が
れ
に
は
それ
そう
は。
ですね。
やっぱり、惜しいなっていうシーン、なんだかんだ決めてよってシーンがあるってことは、それだけ惜しいなってシーンがあるってことだから、そこまでいけてるってことですからね、オバメヤンに関して言うと。っていうのはあるのかなっていう気はします。
そうで
そう
す
ですね、マルティネッリ
ね。
なかなか合わせるの上手だと思うんですけど、なかなかこう、なんだろう、あの試合はそこの動き出し、クロスに対する動き出しっていう部分で、あんまり、なんだろう、良さが出なかった試合だったかなっていうふうに思いました。ラカゼットは契約延長すると思いますか？超厳禁なこと言うなら、この夏に売り抜けなかったら延長オファーすると思います。それを受けるかどうかは知らないけど、でもそうでしょ、多分、きっと。この夏に売り抜けなかったら、この夏までは売りたい側なんじゃないですか、クラブは多分。でも、そこを超えたら延長の方になるんじゃないですか。ジャカと一緒の扱いになるような気がしちゃいますけどね。ラカゼット。
や
あんま
り
り評価高くないのかな？俺すごい好きなんだけどな。
あら、あるものくん、こんばんは。
こんばんは。そう。だから、なんだろうな。クロスの本数が問題なんじゃなくて、どうクロスまで持っていくかですよね。とか、あとはどうクロスに合わせるかのところとか、あとはサイドから崩すにしても、もう一個奥に行くとかね。ティアに。からもう一回ハーフスペースに折り返してみたいなようなシーンが作れれば、
そうですよね。まあ、
どう
あ
にし
の
ようか
試合だけで考
な。
えると、結果的に、まあ、オーバメアもラカゼットも、まあ、直前でアウトってなったわけじゃないですか。
なった
で、
ね。
その流れで、そのスタッツを見ていくと、ティアニーのクロス本数って、確かあの試合だけで15本クロス上げてるんですよ。で、まあ、これはたらればな、あくまでも空想というか妄想なんですけど、まあ、じゃあ例えばもともと用意しているプラン A があったんだけれども、それがじゃあオーバメヤン、ラカゼットいなくなって、どうしましょうってなった時に、じゃあティアによろしくねっていうことで、じゃあすごいクロス戦法になったっていう可能性も、まあなくはないのかなとか ちょっとこう、今こうスタッツ見てて、なんとなく思ってて、あの試合だけで見ると、いわゆる平均ポジションを見るともうティアに左ウィングみたいな場所にいたんですよね、確か。で、なんで、まあ、そもそもの、アタックの、まあ、私も、瀬古さんと同じように、そこに至るまでの、そもそもの回数が、届けられる回数が少なかったっていうのもありますし、そこに行くまでのバリエーションもなかった。 っていうのを、
そうね。
まあ、二つの見方があると思うんですけど、少なくともそこに届ける方法っていうのが、あのメンバーの中ではティアニーしかいなかったって見た方がいいのかなと思って、まあ、実際右
そう
からのア
ね、
タックってほとんどなかったですからね。
なかったね、なかったと思います。まあ、あの試合で言うと、まあ、かなりマルティネッリが、そのバロ軍って、まあ、中がバロ軍ってことだと思うんですけど、すごい意識的に中に入るタイミングが早かったような気がして、彼ってもっと外でもプレーできる選手じゃないですか、全然。なんならレーン入れ替えてもいいぐらい、外に流れてもいいぐらいだと思うんですけど、でもそれは多分、まあ、そのクロスを上げるときに、ワルゴン1枚ではちょっとっていうところのむしろ指示だと思うんですよね、どっちかっていうと、あのタイミング、中入る左は任せなさいっていうところで。なので、やっぱ彼は、このマルティネッリに関してこの試合についてコメントすると、まあ、やっぱもうちょっと外で助けてあげてるよりは、中の動き出し違い作ってようかな、どっちかっていうと、やっぱり。っていう気はします。だ右はちょっと死んでましたね。
右どうです
まあ、
か？
ペペ
どう思
を
いました？
外で2枚使われちゃうとなると、もう外でペペ張って2枚使われちゃうとなると、もうなんかできることがないというか、もうまあ、なかなか難しい。いや、まずやっぱり、高い位置で時間を作る選手がまずこの試合でいなかったんで、まあ、スミスローがボールを持つと、割とそのまま直線的にボール、ゴールに向かうじゃないですか、ボール、そこからのパス
そう
と
です
かん
ね。
で。で、別にそれがダメって言ってるわけではなくて、で、そうなると、ペペをこう、大外で使わないと、大外でじゃあそこでじゃあ1対1やってもらいましょうみたいなとこしかないけど、そこでも2枚使われると、もうなんかこうおしまいだし、でペペが頑張んないとチェンバースが上がる時間も作れないしみたいな
そう
な
で
ん
す
か
ね。
でもペ
でも、
ペはもう
チ
2
ェン
枚
バース
つい
って どう
る
なんです
み
か
たい
ね？
な
なんか、
感じだっ
そう、
た。
個人的にチェンバースって、なんか、アタッキングサード入った時のポジショニングって、なんかこう、外に走るタイミングだとか、左からクロスの時の立ち位置だとかってのは、結構、個人的には印象いいんですよ。ただ、自陣になった時は、なんかこう、まだなんか見つけられてないのかなっていう感覚なんですけど、チェンバースの右サイドバックって瀬古さんどう思いますか？
という
まあ漠
か、
然と
まあ、
した質問で申
言って
し
もらっ
訳
た
ないんで
通
す
り
け
だと
ど。
思う。クロスの質は右サイドバックの中で一番良いので、一番高い位置を取ってもらった時に期待感が持てるけど、そ
そう
こ
です
ま
よね。
で
高
どう
い位置です
運ぶ
よ
か
ね。
が課題がある選手
そう
という
ですよね。
か、右の高い位置に取ります、でチェンバースに外に追い越してもらいますって状況をどう作るかが多分難儀な選
そうで
手
すね。
かなっていうのがやっぱ個人的なイメージですけど、それはそれとして今季アルテタの右サイドバックに求める役割がちょっと分かりにくいというか、なんか絶対に攻め上がり自重させてません、まず っていうのが一つ気になる。
それは思うんですよ。だから、
なんか
まあ、この次の試合でどうなるかわかんないですけど、まあそうですよね。
そうならなんかミッドフィルダーっぽく、じゃあそのセンターバックからボールの預けどころになれるような立ち位置を取るとか、なんかもうちょっと低い位置にとどまらせるならミッドフィルダー仕事に近いような動きができる選手の方がいいから、でベジェリンもどっちかっていうともう一個前で受けてほしい選手というか、それが上手い選手、その一個列を縦に動きながら受けるのが上手い選手、でもそこから先の攻撃にはなかなか出てこない選手っていうイメージだ
そうです
から、
ね。
それでもベジェリンが入ったとてその動きをだからやらせてないわけですよね、今季は。だからあんま旨味がないので、なんか消極的にナイルズが一番ハマりそうだなって思いながら見てますけど、でもそもそも右サイドバックは、じゃあその強いて言えば右の外に張って長いパス受けて中で折り返す役割しかやってないから、 まあ、死んでますよね、普通に。
そうなんですよ
死んでる。
ね。
なんか、余ってる、遊んじゃってるというか、余ってん
はい。
なーって思いながら見てました、僕は右サイドバック。だからちょっと、もちろんね、みんなどういう選手がとか、新しい選手をっていうのはあるし、まあ、選手ありきで考えてる
はい。
ところもあるから、一概には言えないですけ
はい。
ど、なんか何をしてほしいのかなっていうところが見えてきたいですよね、もうちょっとっていう気はしますよね。そう、偽サイドバックでもいいですもんねっていうところで、まあその、要は、本当は外に張ってっていう方が僕はいいと思うんですけど、その、通らないなら、じゃあ今度はじゃあ、ホワイトが逆に開いて、じゃあ今度は、ね、サイドバックが中でっていう動きをしてもいいし、全然。そこはなんか
でも、
全然
実際
フレキ
ここっ
シブルにやって
て、
いい気がす
右
る。
サイドバックって、噂は今のところは出てきてないですよね、ここ直近だと。
ない。というかまあ、先に補強の話をしちゃうと、ちょっと今エアポケッ
あ、
ト
はい。
じゃないですか、今週は、正直。
うん、はい。
いや、ウデゴールと、ラムズデールがもう決まっ、まあ、ラムズデールまだ、
うん。
おっしゃられてないけど、もう決まりですよね。で、多
はい。
分、ここからは売り先行なんでしょ？普通に。
トリッピアか。そうですね。
売り先行で話を出して、初めていろいろディールが出てくるって話だし、実際まで動けてないっていうことだと思うんですよ、なかなかね。っていうふうになると、まあ、ここからはしばらく売りオペをしつつ、買いの方はなかなかこう進んでいかないみたいな動きになって、まあ、買う方はまあ間に合えばデッドラインデーまでなんとかみたいな、流れになるんじゃないですかね、普通に。まあ、枠になっ
だ
た
から、
ら
まあ、そういう
出さ
状
ない
況
と
で
取
考
ら
え
ない、
た
そっ
ら、
か。
まあ、右サイドバックに関しては、今おっしゃったように、はっきりと今のところ見えてこないじゃないですか。まあ、どう
見え
いう
て
ふう
こ
に
ない。
したいのかっていうのが。
見えてこ
で、
ない。
そうなった時に、じゃあ今、まあ、明確な、まあ、開幕戦だけで言えば、アタックって、まあ、左だったら、左しかなかったわけじゃないですか。って考えたら、そういう意味でのウーデゴールっていうのもあったりするんですかね。
右の
右のエリ
外？
アを、でも
ああ、で
違
も
う
それ
か。
はあ
で
る
も
と思
そ
いますよ。右のハーフスペース受けて上がる時間っていうのはあると思うけど、だ
れ。
から、ただ腕ゴールって多分そのビルドアップだけの選手じゃないじゃないですか、普通に。
そうです
って
ね。
なると、じゃあそのスペシャルな仕事、まあ、これはグナシマさんと話した話だけど、じゃあスペシャルな仕事もできる選手です。それはどういう試合だったかっていうと、高い位置の右のハーフスペースで、ペナカンドからで前を向けたシーンですって、それって結構多分ペペと似てるなみたいな、右でプレーし
そう
て
です
ペペ
ね。
にやってもらいたいプレーと似てるなっていうふうになるんで、ウェレゴール多分右というか、まあ、トップ下を右で流れつつやってもらうってイメージは持ってるんですけど、その時の右サイドハーフというか右ウィングにどういうプレーをしてもらいたいかっていうところが意外と難しいなって思ったりはするかな、ちょっと。あとはまあスミスローとどう共存するかですか、ウデゴール。だからまあウデ
そう
ゴ
で
ール自
す
身が
ね。
右のサイドハーフっていうのもあるかもしれないし、っていうところ
逆にス
で、
ミスローが
そうなっ
左った
ら
ていう
今
こと
度
も
は、
あり得るってことですよね。
それも全然あると思うし、だそうなったらサイドバックは高い位置取ってもらわないといけないしとか、じゃあ腕ゴールはもう、まあ、ちょっともったいないけどビルドアップやってくれ間になってペペに譲るの
そう
かと
なんですよ
か、
ね。
そういう噛み合わ
そうなんで
せ
すよ
の
ね。
話、になってくる。
そ
ただで
う、ウー
もう
デ
ちょっ
ゴール
と、
を、そう、
一個言うと、僕、これはもうがっつりボリスタで書いた話なんで、本当は、お金払って読んでねって話なんですけど、僕はその今のチームが誰のチームかっていうことと、じゃそこをもとに設計していこうっていう、なんていうのかな、 ことって僕は結構大事だと思ってるんですよ、チームを作る上で。
はい。
要は、チームの一番核となる選手が、便利屋っぽく
はい。
たらい回されるのがあんま好きじゃない
うん。
人なんですよ。
はい、
だ
はい。
から、僕はそういう意味で、なんか、まず、スミスローと酒井何をやってほしいかを、本当は先に決めるべきだと思うんですよ、本当は。このチームは。絶対そこから始めるべきだと思うんですけど、それが、なんか、多分今期もまた、こうやっていろいろ誰がどこ噛み合うかなっていう話になった時に、絶対後回しになるじゃないですか。
そうで
じゃあ
す
ここ
ね。
か、坂、みたいな 感じになるじゃない。
そう
そ
です
れが
ね。
ちょっと嫌なんですよ。
容易に想像できますね。
僕、フェルペコーチームの噂が出た時に一番嫌だったのはやっぱそれで、また脇役というか、また便利屋になるじゃんみたいな、そっちが。だってあの人王様にしないとダメなんでしょ、もう取ったら。みたいなのを含めたら、いやちょっとコーチには嫌だなみたいなのもあるし、そう、何でもできすぎてっていうのはもちろんあるけど、じゃあ彼らに何をやってもらいたいかっていうところから考えたら、僕は、全部やってもらうっていうのでもいいしね、逆に。それはそれでいいけど、なんか、ちょっとポジションもコロコロみたいになっちゃうと、そこが持ち味の一つなのかもしれないですけど、酒井に関しては特にね。なんかちょっと、なんだろうな、もう一段上の選手になれなそうじゃない？それって坂自身のために
そう
なら
です
なそう
ね。
じゃな
そ
い？っ
れはある
てい
かもしれない
う
です
気が
ね。
しち
確
ゃ
か
うんで
に。
すよね。
実際このウーデゴールの獲得って、今までの2021で見たウーデゴールをそのまま、やっぱ、マルテタをトレースしたいですかね。やっぱり、こう、ビルドアップに絡んでもらって、まあ、ゲーム作ってもらってっていうイメージなんですかね、きっと。
やっぱり開幕戦で見たスミスローの動きとかは、そこから先の、スピード感とか全然腕声とは違うけど、受ける位置とかは割と腕ゴールがトップ下の時はこんな感じなのかなっていうところは多くなかったですか？
そうですね。そう
っ
で
てい
す
う気
ね。
はちょっとしたかな。だからそういう意味ではトップ下に腕ゴールっていうのがしっくりくるんじゃねえかなっていう気はする。で、左スミスローでペペとサカのどっちかがやり合うとか。ここでチェルシー戦の話をちょっとすると、僕チェルシー戦は、ペッペのワントップもありかなっていう気もするかな。マルティネッリの話が今出てるからね、あるかもしれないですけど。
私もチェルシー戦は、一応見たんですけど、開幕戦？
クリスタルパイスと。
そうです。チェルシーが良かった、パレスが、あれだったっていうのもあるんですけど、実際このし、あのー、まあ、対ビッグシックス相手になると、どうしても今のところ、アーセナルってどうしても受け手の、フットボールになってるじゃないですか。で、正直日曜日もそうなると思いますか？
でも、それって、もう、さっきの話に戻るけど、もう、それを許されないスタッツになってしまったから、
そうですよね。そうですよね。ああ、よかった。
だから、結局、チェルシーに関して言うと、やっぱり、このチームは、高さはないので、もしかすると確かにクロス構成でしのぎきればって話になるかもしれないですよ。そうすれば、チェルシーの前線とアーセナルのディフェンスのスピードミスマッチも確かに生まれにくいは生まれにくいですよね。それはあり得る話だけど、でも、なんていうのかな、まずそのチェルシーはそういう時に高いクロスを上げないとどうしようもないチームではないっていうのがまず一つね。まずアーセナルの守備ブロックを引き出すような術を持っているような質の高いチームっていうのがまず前提として一つなのと、あともう一つはそれで仮に負けた時にマジで何も残りませんよっていう方が多分でかいので、本当はサッカーって って相手があって相手を見るものじゃないですか。
はい、
だから自分たちがっていうのだけにフォーカスを当てるのはあんま好きじゃないんですけど、その自分相手を何で見るかって言ったら、相手の強みとか弱みにが自分たちの強みと弱みと照らし合わせてどうかってところを見ないといけないわけで、で自分たちが、まあ、強みというかやりたいことがあるなら、やっぱそこにとってチャレンジしないとダメなフェーズなのかなっていうふうに思うので、まあ正直外されると思いますよ。外されると思うし、長いボールは逃げられると思うけど、プレッシングに行った方がいいと思いますよ。高い位置から。だからやっぱそれで勝ったじゃない。なんなら去年だって。
そうですね。
要はプレッシングでミスを誘って勝ったでしょ？っていうふうに考えると、やっぱあれは、要はそのプレッシングを諦めてしまったら絶対成し得なかったゴールなので、そこはもう絶対、り続けろとは言わないけど、この時間帯これをやって勝負に出たんだっていうのを、まあ、なるべく0-0のうちにそういう時間帯を作って、間をやってシーンを先にやっぱ作らないとダメだろうなって思いますしね。だからまあフォーメーションももちろん大事だし、この試合に関して例えば343っていうのは、まあなくはないですよね。要は噛み合わせましょうみたいな話も含めてなくはないやり方だと思いますけど、それよりも形よりもどう守るかですよね。どうっていうのはどうい
そうですね。
う
まあ、その
精神性
意
で
識の差
前
ですよ
向き
ね。
に
そう
と
ですよ
か、
ね。
そういうところはの方が見ないといけないところ。なんかだからね、ぶっちゃけフォーメーションとかね、若干どうでもいいんじゃどうでもいいんですよね、正直、若干。なんか、やっぱ、それ以前の問題なところはやっぱ若干あるので、難しいですよね。まあ、3-4-3になったら一つマンマークはやりやすいっていうのはまあメリットとしてありますね。そしたら、割とこう、考えることは少ないので、根性は確かに、効きやすいは効きやすい。ただまあ、後ろが足が遅いっていうのは致命傷になる可能性はありますよね。マンマークっていうのはね、今はね。
でもやっぱチェルシー戦の、3バックの両脇、リュディガーとチャロワでしたっけ？確か。あれなんかもう
チャロ
最
バ
初
そう。
の5分10分ぐらいまでは、なかなかこう、持ち上がるっていう回数がそんなになかったと思ってたんですよ。で、なんかすごいなんかジョルジーニョが
なかっ
こう手
た。
で上がれ上がれ上がれってやってて。で、結局そういう意識を持ち始めてから、結局最終的には、チャロバのゴールもあった、結果論なんですけど、そういうその意識ですよね。チャレンジしようっていうか、最終的には、そのレノの話とかマリの話につながっちゃうんですけど、じゃこれを、ミスすることを、是か非か、是か非かで言うと、完全に非になって、じゃあ失うのはダメです、足元繋いでください、みたいな、できることに対してのタスクが、まだちょっと多いのか、それとも、それにチャレンジするっていう、雰囲気が、もうチームで作れてないのか、とか、いろいろ考えちゃうと、正直他のチーム見ていくと、やっぱ、どのチームも、やっぱりセンターバックだろうと、ある程度前進する意欲っていうんですかね。その気持ちがあった分、改めて他のと比較すると、やっぱ、運べてないよなっていうのが、開幕戦見た中での、比較した上での感想だったんですけど、
それね、まあ僕も相変わらず全試合見るもん、今のとこね、大説をやりましたけど、それ別になんかチェルシーに限らないのも嫌ですしね、普通に。なんかこう、これ、なんか、普通にみんなやってんなーって思うし、なんかシュマイケルとかメンディーとかが蹴ってんの見ると、あれなできないかなーとかなんか思ったりとかするしね。っていうところ。まあでも、
レノはでも私できるとは思ってるんですけどね。どうなんでし
そう
ょうね。
ね、だからもしかしたらその後仕組みの方かもしれないし、やられてないのかもしれないし、 ただでもチェルシーはやっぱり開幕戦は正直見事だったと思います。特に今言ったチャロバーの点は、クリスタルパレスがフォーメーションを変えて4-3-3にして、そこから同サイドに圧縮をかけましょう。なんかもうこの試合はまずクリスタルパレスがこう大外の選手にとにかく詰めて、大外だけを孤立させるってやり方で立ち上がりをなんとかしのいだんですよ。でそれがなんかだんだん長いボールを外に当てて、ワンタッチでハーフスペースに折り返すってやり方で、無限にチェルシーがチャンス作れるようになって、で2点リードされたけど、そこからクリスタルパレスがフォーメーション変更して、同サイドにかけられる人数を増やしたんですよ。で、ボールサイドにかける人数を増やしたってことは、まあ、そこで絶対封じ込めってことじゃないですか、クリスタルパレスがやりたいこと。で、その一発目で、確かジョルジーニョかな、が、ポーンって一発大きなサイドチェンジして、そこでチャロバーが受けて運んでシュート打ったんで、もうなんていうの、戦術的にもう2-0でもうクリスタルパレスもどうしようもなくて、もう最後の一夜だったわけですよ。もう多分フォーメーション変えて同サイドで意地でも閉じ込める、でまあ捨てられるとこは捨てて、まあそっち通ったら終わりの、そっち通ったら終わりから点取られて死んだ場面なんで、もうスコア的にもそうだし、多分盤面的にもなんかもう心をへし、それやられたらおしまいっていうのをもう一発やられちゃったって試合で、もうめちゃめちゃ理詰めなんですよね、あのチェルシー。だからで、アスナルもその、あそこで上がってくるって正直上手い下手じゃない、まあジョルジーニョがパス落とすっていうのは上手い下手ですけど、上がってくること自体は上手い下手ではないん
そうです
で、
ね。
要は相手の空いてるところを見て上がってくるっていう。なんかボールをいじってどうこうってとこじゃないですよね。で、そういうところがやっぱり後ろから前から足りてないんじゃないかって思っちゃうのはありますよね。
そうですね。
そう。だから、サイザーさんの言うことはよくわかる。それはそう。だと思う。
どうします？なんか次の試合とか、なんか どうします？この意見、質問とかに、
なんか
どう
聞き
いう
たいこ
感
とあれ
じ
ば話しますけど、どうしようかな。まあ、あとは、
まだごめんなさい、探り探りなんで
いや、全然大丈夫ですよ。どうですか、チェルシー戦、他に見たいポイントとかありますか。高いプレスをかけられる時間帯を作れるかどうか、僕はポイントかなって気がしますけど、大
ああ、
島
そう
さ
で
ん
す
的に他にチェル
ね。
シー戦でポイントとかはあったりします。
いや、多分、ボランチは多分この前と同じくジャカとサンビになってくるじゃないですか。
でしょうね。
おそらくそうなると思うんで、その時に、ある程度、ボラン、まあ、私個人で言うと、その賛美がどこまで本当にできるかっていうのを意味でも、まあ、個人的にはそこを気にしたいなっていうところと、あとはじゃあ、スミスロー、この前のチェルシー戦でウーデゴールとスミスローとオーバメヤン等で多分プレスで、ミス誘って、取ったゴールだと思うんですけど、じゃあそれを、マルティネリなのか、じゃあペペなのか、バロゴンなのかわかんないですけど、そのいわゆる急造のセンターフォワードと一緒にそれをやろうっていう意識がアルテタにあるのか、ないのかっていう意味で、ちょっと見たいかなとは思ってますね。
それはめちゃめちゃ難しいですよね。センターフォワードが大体ね、接着になることは
そう、
多いで
そう
す
ですよ
から
ね。
ね。免除でもしない限りはね、なかなか難しいから、そういう意味ではってなりますよね。ただ、まあセンターハーフに関して言うと、まあなんだろうな、チェルシーはちょっとカンテが出てくるか、まずポイントとして分かんないところではあるけど、多分そこまで超きついハイプレスでは来ないと思うんですよ。シーズンの序盤っていうのもあるし、あとは、シティに比べれば、やっぱそこの本気の時の、なんていうのかな、プレスの速さはまだ遅いと思うね、正直、チェルシーは。ってふうに考えると、やっぱり、その、保持のところのチャレンジは、絶対、やんないとダメなところなので、 で、ルカクをマリが抑えられんのかみたいな話を今ね、書いてるけど、これ抑えられないですよ。
はい。
抑えられないってことはやっぱ機会を減らさないとダメなんだから、やっぱ保持で時間を作るって試みは絶対やんないダメだと思います。いや、抑えられないですよ。絶対取られる。右の奥は絶対取れる、少なくとも。ってなるとライオンも下げられちゃうわけだから、そういう時に、マリーにできることってやっぱ中にドリブルさせないことぐらいじゃないですか。もうそれは。外に逃がすように、抜けさせる。なので、ルカクに関して言うと、外から中に抜けられる分には OK ぐらいに食い止めて、中から外か。中から外に流れるように抜けさせるのは OK だけど、外から中に抜けさせないようなポジショニングだけ取って勝負し続けるしかないと思いますよ。マジで。それだけはやらせないとか、逆サイドのホワイトが絞りながらとか、そういう対応になると思います。でも別に、ね、ベルナーも併用して使っちゃえばいいやんって言われたらもう詰むけどね、それ。
まあでも今見たらなんか、カンテもなんか75%ぐらい、の状態なんで、まあ出てくる可能性もまあありそうですよね。ルカクも75%。
ただカンテは筋肉
まあ、どうなん
怪
だ
我が増えてるん
ろ
で、
うな。
ここは僕は大事にするかなっていう気は
まあ、
するかな。あんまり無理する試合じゃないでしょ、チェルシーからして。開幕戦勝ってる
まあ、
し、シーズンの先を考えると、出れるのは出すでしょうけどね、っていう気がします。表示のポジショニングや守備の軽さ少し気になります。ほとんど。そうね。それは、難があるのはあると思いますよ。軽い場面はあると思うし、そこを、
いや、ビスマ
そ
ね、ビスマ
こを
ね。
ね、デビスマンもわかるしね。いや、わかりますよ、本当に。それは。
なんか、エ
やっ
ル
ぱあ
ニ
る
ニは、
程度、
ないみたいですね、放出ね。
あ、そう
見
なん
ただ
。
ら。そうです。
そうなん
ないみ
だ。
たいですね。
早めにすればいいっていうわけじゃないっていうのは、もう去年のビジャレアル戦でもう明らかになったしね。ハイラインで死んでるし、あの試合は。適当なハイラインで死んでるから、やっぱプレッシングのところからっていうのはあるでしょうね。前線は走って死んでじゃない、ダメな気はする。どうしてもね。ラムズデールってどうなんですか？あんまり見たことないですが。僕の印象では、やっぱり
どう思います？
一番の持ち味はショートストップのプレイヤーだと思い
ああ、
ま
まあ、
す
そうで
け
すよ
ど、
ね。
ただ、ショートストップというか、攻撃を受ける頻度っていう部分だと多分今季は割と多かったと思うけど、他の降格圏のプレイヤー、例えばジョンストンとか、例えばアレオラに比べると、ちょっとアレオラは後半パフォーマンス落としたと思うんで、ちょっとあれですけど、と割と存在感がなかったかなっていう気はする。で、その前のシーズンの方が良かったかなっていうイメージ
あ、
はあり
ボ
ま
ーン
す
マ
けどね。
スの時ですかね。
そうかな、それ。そうね、もう一個前のシーズン、プレミアでやった時、シェフィールドは去年からやったんでしたっけ？ちょっと忘れ
そう
ちゃっ
です
たけ
ね。
ど。その前のシーズン、ボーマスやった時の方が印象良かったかな。それ誰っけ？ラムズデールはミッドフィールドやったから足元上手いって誰かが言ってたって、誰か選手が言ったよね、確かにコメントで。それは
誰
あ
で
る
したっけ？
けど、
あれ、
そもそも、
あれですよ、
ブリュース
そうそう、
ター
ブ
か。
リュースだ、
そもそも、シェフィールドユナイテッドでロングキックと
そうなんですよ。
かが求められるのはなかったので、っていうのはあるとは思うので、単純にそこが試されてるのを見たことがないとすれば、違います
そう
よ
で
っ
す
ていう気は
ね。
しますけど、でも単純に、そのなんだっけ、ホームグロンプレイヤーが高騰するかもしれないから、単に勝ってるだけっていう可能性も否定できないかなっていう気は。
そうですね。それ
と思
も
う。
十分ありますよね。
それはなくはないんじゃないかなという気がします。
まあでも私個人的にラムズデール映
はい。
像をまあちょっと見たんですけど、いろいろと。見た感じだと、やっぱり中距離のパスは、まあ、ツイートもしたんですけど、レノより多分今のところいいと思いますね。いわゆる球筋が速いっていうか、刺さるようなボールをこう蹴れるタイプだと思うんで、で、まあ、レノもできなくないんですよ。通せなくないですし、ただ、まあ、これ、瀬古さんと試合見た時もそうだったんですけど、なんかこう、気持ちもうちょっと速くとか、気持ちもうちょっと判断も速く、ボールも速くっていうのが、今の、そのレノには、今のレノはちょっとなくて、じゃあ、まあ、いつからそうなっちゃったかっていうと、まあ、そこ厳密にはわからないですけど、まあ、そういう意味での変化っていうのを求めてるんだとしたら、まあ、わからなくはないかなと思って、まあ、ただ、これが、まあ、最優先がラムズデールだったのかっつうのは、まあ、正直は、まあ、私個人は疑問、個人的には疑問ですけど、まあ、ただ、つなげない選手じゃないのかなっていうのはあります。ただ、まあ、シェフィールド自体がつなぐことを、まあ、求められないチームだったんで、まあ、実際それがどうな、じ、つなぐチームになったから、じゃあどうなるかっていうのは、まあ、正直わかんないところであるんですけど。
なんかそうね、レノに関してはやっぱりその僕自身が思うのはやっぱりポイントになったのはバンリー戦かな。バンリー戦でカットされたやつが大きいかなっていう
ありま
気がやっ
し
ぱ
た
ちょっ
ね。
とするのと、やっぱりそれ以降は越せば通るけど、でもライン上に人がいますっていうところを蹴らないなと思ったのよ、そのブレントフォード戦は。だからその本当に線上に相手がいない場合はライナー線のボールをさっきも言ったけど蹴るけど、頭を越して早く正確、頭を越すパスとかはもう本当山なりで、今言ったようにその欲しいタイミングで届かないようなパスが多かったのはあるので、やっぱそこ気にしてるっていうのと、あとは、まあ、僕試合終わった時にリツイートしましたけど、その他の方の意見で、そこから先の、繋いだ先のメリットをうまく提示できてないチーム側からチャレンジしないとか、チャレンジするタイミングを逸しちゃうのかなっていう気は、まあ、確かにあるかもしれない。それはどっちもある話なのかなっていう気はする
そうで
し、
す
やっぱり
ね。
薄々感じてますけど、多分やっぱりビルドアップの仕込みが上手な選手な監督だったのに、なんでそれが今できないんだろうってなんか思うし、やっぱりコーチもできてないなっていうのはやっぱりある程度に関して気になる部分である、でしょう。そこに関してはもう時間は十分あったはずなので、そこなんかまだ時間がっていうのはちょっと嘘かなっていう気はするね。気は
そうですね。
します。
まあ時間もちょうど良くなってきましたね。
はい。というわけで、まあ、1週間後に何の話をしているかは分かりませんけど、
そうです
まあ、一応、そうね、チェルシー戦の話なのか、まあ、あとは、まあ、他の移籍市場の話なのかは分かりませんけど、あ、チェルシー戦の予想スコアをって言ってます。予想スコア言うの？
これはまあ、どうしましょう。まあ、堅実に。
本当の
い
や
や、
つでいいの？
1-0でいきまし
本当
ょ
の
う。
やつ
1、
がいい
え、
の？
あ、いや、瀬古さん本当のやつでいい。全然いいっす
本当のやついいのね？
いいっすよ。もうそうやってこう、いろんな試合見てるからこそ、言える。どう
本
ぞ。
当のやつでいいんですね。0-2で負ける。
じゃあ、私は 2-0
いや、
で
まあ言っ
勝ちま
た
す。
か
私は
な。
2-0で勝ちます。
2-0で。2-0で。
どう
だっ
点を
て、
取るかはもう全く考えてないです。
いや
どうい
や
点を取る
もう、
か
じゃあ
は全く考えてないです。
いいね、いや2人ともそんな負けっていうキャスダメなんだから、なんかもう、
そうです、そうです。
その方がいいと思う。
勝ち
ごめんな
ま
さい、
す
その
よ。
要素嘘つけない人はごめんなさい。本当勝ってほしいと思ってます、心からね。それはちょっとね、分
はい。
かってると思うけど、そう、それはも
そう
う、
です
僕の
ね。
予算って、ゴミだってこう言われる方がいいですよ。全然いい。それも勝ってほしい。ゴミだ、ゴミがいいんです
みん
よ。ゴミ
な、
はそう、ゴミ、当たらなければいいのにな
引き
って
分
思い
け
な
勝
がら、
ち。
負け予想をしてる時もあるんです、僕は。
大丈夫です。
はい、終わり。今週も終わり
でし
ま
たら、
す。
はい、
あ
ま
りがとうござい
た、
ました。
お疲れ様でした。ま
はい。
た、ありがとうございます。お
はい、
願
あ
い
り
し
がとうござい
ます。失礼
まし す。
ます。はーい。